皆さん、こんにちは。本日最後の聖書になりました。本聖書を選んでいただきましてありがとうございます。このセッションでは Windows ストアの活用と実践、メトロスタイルアプリを配布するということで、私、日本マイクロソフトの、Windows 関係および開発技術のエヴァンジェリストをします佐藤直樹が担当させていただきます。で、本日の内容なんですけれども、皆様は今まで作ったアプリケーションってどのように配布されているでしょうか。あるいは作られたウェブのサービス、ウェブのサイトでのサービスはどのように提供されているでしょうか。ウェブのサービスですと、ウェブのページを開いていただいて、例えばそこから商品を購入していただくといったようなことをされていたりですとか、もしくはサービスそのものを無償で提供したり、あるいは作ったアプリケーションは CD-ROM 化してお店に並べて販売したり、フリーソフトとしてダウンロードサイトからダウンロードできるようにしたり、さまざまな形態でソフトウェアというのを販売しているかと思います。また法人利用では SIA 様とタッグを組まれてシステムを構築するに組み込む、さまざまな形態でエンドユーザー様、企業内のユーザー様にアプリケーションを届けているかと思います。で、今回取り上げる Windows ストアというのは、そういった皆様が築き上げたパートナーシップをさらに強化する、強くするものでございます。今まで続いてきたパートナーシップをさらに強く埋めていく、ユーザー様に対してより信頼あるアプリケーションを提供するにはどんな方法がいいのか、改めて考え直し、新しく作り上げたパートナーシップです。またそのパートナーシップは、アプリを利用するユーザー様、そして開発される皆様、場を提供するマイクロソフト、三方を見直しといった状態を作り上げようとしております。それが Windows ストアです。じゃあ Windows ストアどんな特徴があるんでしょうか。まず Windows ストアはメトロスタイルのアプリケーションを配布する、ストア、商店、お店になります。そこに皆様のアプリケーションを並べていただくことになるんですが、それはあくまでも作り手、提供側の話がございます。エンドユーザー様、利用者様はどうやって皆さんのアプリケーションを見つけるんでしょうか。お店として素敵なおもてなしをしなければいけません。またどうやってそこのアプリがあることをストア以外の方法でも見つけることができるでしょうか。そういったことも検討する必要があるかと思います。そして2つ目、作ったアプリケーションをどれだけ幅広く展開できるんでしょうか。あるいは国を限定してこの国の方に販売する、日本語を話せる方に販売する、グローバルに展開したりローカルでビジネスをしたり、さまざまな方法があるかと思います。またすでに e コマースサイトを運営されている、もしくはソフトウェアの販売を行っている、アイテム課金でゲームのプラットフォームを持っている、課金プラットフォームを持っている、電子書籍課金プラットフォームを持っている、あるいはこれからビジネスを立ち上げるんだけども、まだ課金プラットフォームを作りきっていない、いろんなタイプのビジネスモデルがあるかと思います。時には無償でアプリケーションを提供して途中でバージョンアップを流したり、広告を組み込むことで無償でアプリケーションを提供したり、さまざまなビジネスモデルがあるかと思います。 Windows ストアって提供できるんでしょうか。気になる点かと思います。そして4つ目、作ったアプリケーション、ストアの中のいくつかの審査のプロセスを経たりですとか、ストアの利用条項であったり、ストアからアプリケーションをダウンロードするエンドユーザー様とのストアとの契約だったり、さまざまな契約事項があるかと思います。果たしてそれが透明性があるものなのか、ドキュメントとしてちゃんと公開されているのか、また作ったアプリケーションがストアの中の審査のプロセスの中でどこで止まっているのか、すごく気になるかと思います。ストアに出るアプリケーションが、このアプリは出たんだけどこのアプリは出ない、なんでだろう、悩むかと思います。そして4つ目、5つ目ですね、どれだけアプリケーションを通して利益を獲得することができるのか、非常に気になる点かと思います。ストアに登録する、開発者として登録する、 アプリを、多分有料アプリを展開する、どういうような売り上げの配分になっているのか、非常に気になってくるかと思います。この5つのトピックスを本セッションで追っていきたいと思います。まずデザインです。エンドユーザー様はアプリケーションを探しされる際にウェブのページを経由して検索されているですとか、弊社 の、 そのストアのタイルがあるんですけども、ストアのタイルをクリックして検索されたりですとか、さまざまな形式でアプリケーションにたどり着くかと思います。こちらの例はウェブページを経由してアプリケーションを探している場面なんですけれども、このようにいくつか、日本の例ですね、日本のアプリケーションの例として今回株コムさんの株ドットコム様のアプリケーションを検索している例になります。検索してくると上から 1,2,3 行目くらいでしょうか、 Windows ストアプレビューの Windows 用株スレートアプリという行があります。こちらが、Windows ストアのページになります。 Windows ストアはストアのアイコンの中、ストアのタイルの中で隠されているところではなくて、ウェブのページを経由してもアクセスできるようになっております。ユーザー様、必ずストアから来るわけではありません。ウェブのページを見ながら、そうだ便利なアプリないかなって探されるでしょう。その際にウェブのページを使って検索できる、検索でヒットするということがものすごく重要かと思います。まずこうやって顧客へのリーチを獲得することができるかと思います。でこのページもウェブページなんですけども、昨日のページをリンクしてクリックしたものです。でこちら、Windows スタープレビューというふうに上に出てますね。そして真ん中の方に、左上の方、左から真ん中のくらいですかね、Windows ストアで表示というのがあるかと思います。この Windows ストアで表示というボタンをクリックすると、メトロスタイルアプリケーションの Windows ストアのアプリケーションの中に入って、実際にストアの購入するページに入っていきます。こういったように Web のページを通じてアプリケーションを検索するということができます。また、もっと高度な利用方法として、こちら、外国の他国のエバーノートというソフトの例なんですけども、ウェブのページの中にタグを埋め込んで、ここにメトロスタイルアプリケーションがありますよというタグを認識させて、メトロブラウザの中から表示させる。ちょうどアドレスで表示されている部分の左側にアイコンがあるかと思うんですけども、上にポンと Get the APP というメニューといいますか出てくるかと思います。これをクリックしてアプリケーションのページにたどり着くといったことで、ウェブのページを見ながら直接ストアのページに誘導したり、検索エンジンを使って Windows ストアのウェブページをたどり着いてストアのページにたどり着いたり、さまざまな動線でユーザー様を獲得することができます。ではここで Windows ストアのデモを見ていただきたいと思います。デモの画面切り替えます。でこちら Windows 8、コンシューマープレビューの画面です。もう今日昨日と何度も見てるかと思います。でこちらの左上にあります、ショッピングバッグのアイコンが Windows ストアのアイコンになります。でちょっとこちらをクリックしてみたいと思います。でこちらは Windows ストアの画面になります。この Windows ストアもメトロスタイルアプリケーションの一つになっていますので、指でこうタッチしながら撫でると、スワイプすると流れるようにお店の中の商品を見ることができます。どれどれどれということで見ていきましょう。またお店の商品、ストアの商品もニュースと天気、グルメといったようにカテゴリーでこう分かれております。約20個くらいのカテゴリーが表示で用意されております。またアプリを探す際、このスポットライトという表示されている部分から探される方もいらっしゃれば、カテゴリー、ちょっとゲーム、面白いゲームないかなってゲームのカテゴリーから探されるといったさまざまな形式パスでユーザー様のアプリケーションにたどり着きます。おすすめアプリを見てみましょうか。いろいろと出てますね。先ほどちょっとカブコムさんのアプリの例を出しましたので、ちょっとカブコムさんのアプリクリックしてみたいと思います。でこのアプリケーション実はすでにインストール済みですので、左側の部分にボタンが出てきません。すでにインストール済みですということで通知されております。もう一回ちょっと見ましょうか。その他に、ユーザー様がこのアプリケーションを触ったときにどんな感じになるのかなと、インストールする前にどんなアプリケーションなのかなという体感していただくために、アプリを開発される方は今この 画面表示している部分ちょっとピコピコ動かしているんですけども、こういったようにアプリケーションの中でどんなふうに情報が見えるのかというのをスナップショットを取って組み込んでください。これストアにアップする際にこういうふうなプロモーションといいますか概要ページに画像をはめ込むことができますよという欄がありますので、そこにアップロードしていただきます。 1,2,3,4 枚今こちら入ってます。こんなふうに使いますというのが出てます。スナップビューのものであったり、スワイプしてみたいなものであったりいくつかこう入ってます。こういうような画面ショットを組み込むことでユーザー様がアプリケーションをインストールする前から、あ、こんなふうにアプリが動くんだなというのを感じていただくようにすることがものすごく重要です。こういうものを入れていくか入れていかないかによってユーザー様がこうアプリってどんな機能なんだろうとこう想像力を働かせる部分がすごく入ってます、広がりますので、ダウンロードしていただいてインストールしていただいて使っていただく機会が増えます。非常に大事です。そうか、インストールされてないものどれがあるかなということでちょっと探してみたいと思います。確かナビタイム、トータルナビまだインストールしていなかったのでこちら見ます、こちら見ますとインストールというボタンが左側に見えるのが分かるかと思います。アプリケーションが入ってませんので、インストールボタンが出てます。でポチッとクリックしますと、タッチしますとインストールが開始されます。で画面の右上の方にナビタイム、トータルナビをインストールって小さな字で見えるかと思いますけども、このようにインストール状態が表示されます。その他上の方に更新プログラム括弧1って出ております。ナビタイムがインストールされるとトーストが通知されました、はい、そして更新プログラムのところをポチッとクリックすると、更新できるアプリケーションがあります。皆さんがアプリケーションを最初にリリースしました。ユーザー様がいろいろと使いました。こんな機能が欲しい、ここがちょっとおかしいんじゃないかとフィードバックいただく。じゃあそれを直していこう。直したアプリケーションも同じくストアにアップして、ストアからダウンロードしていただく。ただその際にちゃんとこのアプリがアップデートされたんですよというのをユーザー様に通知するのがあります。ユーザー様は改めてストアの中をこう探していって、あ、このアプリがアップデートされてるんだなというふうな煩雑な動線をたどって探すことなく、更新されているアプリはここにありますよというのを分かりやすくパッと表示するようになっております。ですので皆様はアプリを作りました。その先のユーザー様の利用に応じてアプリの更新を行っていき、ストアにまたアップしていただき、そしてユーザー様に更新したアプリ、フレッシュなアプリケーションを常に使っていただく、そういったことが可能になるかと思います。非常に便利な状態です、こちらの方もインストールとポチッと選んでいただきますとインストールが始まりますということです。非常に便利です。先ほどウェブのブラウザーからメトロアプリも検索できますよということをお話ししました。ちょっとデモので作ったものを見ていただきたいと思います。こちら今回テスト用で、Windows Azure のブログのストレージの中に HTML5 だけはポンと置いて表示しております。メトロウェブブラウザーで表示されるページから Windows のアプリを通知しますというものです。こちらの、アドレス下の方にありますアドレスバーの右にあるインターネットエクスプローラーのアイコンの部分を右で触りますと、アプリを手に入れるといったものが出てきます。でポチッとクリックしますとストアのページに飛びますということです。じゃあ実際このページってどうなっているのかって気になるかと思うので、ページの情報を見てみたいと思います。よいしょ。ページとしてはめちゃくちゃシンプルです。よいしょ。書式ちょっと大きくしましょうか。20くらいにしましょうか。こういうタグですね。 Windows Store に入れるアプリケーションの ID 情報、あとパッケージの名前、それを組み込んでいただきますとメトロブラウザーが認識して、このタグを認識してポップアップを出し、そのポップアップに対して Windows Store のアプリケーションが呼び出されて、Windows Store のアプリケーションが呼び出されてこのアプリケーションのページにたどり着くといったような仕組みになっています。またこちらのタグなんですけども、よいしょ、今デスクトップのインターネットエクスプローラーで表示しているんですけども、ページのレンダリングに全く影響することはありません。既存のブラウザで見たときは全く反応せず、メトロスタイルのブラウザで見たときはきっちり反応するといったような作りになっております。やはりこうタグ入れるとなんかこうレンダリング崩れるんじゃないかなとご心配されるかと思いますけども、心配ございません。それではスライドの方に戻りたいと思います。 先ほどデモンストレーションでストアの全体の流れを見ていただいたので、それのおさらいになります。ストアのホームと呼ばれる、指でこうなぞってスワイプして流れるような画面を見ていただきました。このアイコンから直接アプリケーションを探していただくということもユーザー様はもちろんできます。その他にも、おすすめアプリですとかトピックスみたいな形でプロモーション、記事広告と連動させてプロモーションさせるのもストアの中に組み込むことができます。こちら例えばマイクロソフト側の方で企画してやったりですとか、どんなふうにこのプロモーションが進むのかというのは今後まだまだ決まっていないところがございますけど、まあ、こういったようなプロモーションという仕組みがございます。そしてカテゴリーから検索していく、最終的に皆様のアプリケーションがエンドユーザー様に届くといったような形態になってきます。今デモンストレーション、そしてスライドを通じてユーザー様がアプリケーションをどうやって探すのか、そしてどうやってインストールするのか、ストアとウェブのページでどう連動しているのかということをお話ししてきました。非常にシンプルな方法で連動させてユーザー様をアプリケーションに促す、ダウンロードを促すというのが可能になるのかなというのが想像できたかと思います。じゃあ問題は母数です。対象はどれだけいるんでしょうか。先日のキーノート、スティーブン・シノフスキーのキーノートでもお話があったように、潜在オポチュニティとして確か5億台の Windows 7 PC 等があるといったような話があったかと思います。そういった台数ベース以外にも Windows ストアというのがどれだけのマーケット、どれだけの国、そしてどの言語、どの貨幣で販売できるのか、そういうことも重要かと思います。今現在5つの言語、5つのストアがオープンします。ドイツ、フランス、アメリカ、日本などの5カ国、それ以外の国は、その他の地域というふうにまだマッピングされております。だんだんその他の地域という部分を広げていって、さまざまな国、さまざまな言語、さまざまな通貨に対応していきます。最終的には現在の予定ですと100以上の言語に対応していこうとしております。また購入自身も全部で200の国から購入可能なようにしようとしておりまして、実際にお支払いするユーザー様が購入する通貨の単位としては、70カ国分を用意しようとしております。非常にワイドなスケールで皆様のアプリケーションを販売できる、もしくは販売ではなくて無償のアプリケーションとしてダウンロードしていただいてインプレッションを高めていく、効果を高めていくことができるかと思います。ものすごく多くの国にリーチできるということが見えてきました。次に収益です。どういうふうな収益モデルを取ってましょうか、でしょうか。パッケージソフトの場合ですと多分原価、 CD を作る原価があって、でそれに対して売上いくらくらいですねっていう売上の卸値を決めて、店頭での販売価格を決めて販売流通チャネルに流すといったような方法を取るかと思います。考え方は基本的に一緒かと思います。ただその中でレベニューシェアの中でオンラインでのソフトへのダウンロード利用になりますので、かついくつかの その特徴を持ってますので、ここを丁寧にご説明したいと思います。まずモデルとしましてはレベニューシェアする、レベニューシェアモデルになります。皆様がアプリケーションを売り上げる、そして我々が売り上げるための店場を提供する、その場に対する手数料として最初は我々 30%、皆様売上のうちの 70% を収益として獲得することができます。そしてその後アプリケーションがものすごく人気出てきました。どんどんいろんなユーザー様に利用されました。販売がどんどん進んでます。皆様のビジネスが成長していく、その成長に合わせてより人気の高いアプリケーションはより多くの収益を得られるようにということで、このレベニューシェアモデルがデザインされております。最初の2万5000ドルまで 70%、 そして2万5000ドルを超えた部分からは 80%、 この差は 10% の差になります。非常に大きいです。仮に1ドルをまあ100円として、計算ちょっと楽にするまで100円として1億円を仮に売り上げたとしましょう。そうしますと全部 70% レベニューシェアの 70% のモデルですと言いますと、1億売り上げた際に7000万円の収益になります。皆様の収益になります。 この70%、80%のモデルになりますと、最初の250万までが175万円ですかね。で、そこから後の1億までの部分が7800万円の収益になりますので、結果的に7850万ですかね。だから850万円以上の収益得ることができます。プラスでもらえることになります。非常にそこの差というのは大きくなってくるかと思います。10%の差というのが人気になればなるほど大きく違ってくるかと思います。非常に有利な、皆様にとっても有利なモデルになっているのかなと思います。またそのアプリケーションに対する価格なんですけれども、マイクロソフト側がこのアプリケーションはこの値段じゃないですかねって言ったように決めるんではなくて、開発者の皆様に価格の決定権ございます。アプリケーションの価格は皆様が決定することができます。そして価格も、無償もありますので、0円のものもあるんですけども、有償のものは1ドル49セントから、最高で999.99ドルまでなります。また価格のその増え方ですよね。価格の増え方も、例えば1ドル49セント、1ドルじゃ50セントっていうふうに決めるんではなくて、こういった階層モデルっていうんですかね、1ドル49セントのうちはプラス50セントで、1ドル99セントといったように階段状のこうモデルを取っております。どうしてこの階段状のモデルを取っているかというと、お買い求めのあるお客様にとって分かりやすい価格体験するということが大きな点になります。また皆様はそのアプリケーションの価値に応じて適切なプライスゾーン、価格帯で商品を投入するということが可能になっています。またそのストアに対する登録料なんですけども、個人の方と企業の方で価格帯2つ分けております。個人の方ですと登録料として1年間、年間登録料として49ドル、企業の方ですと年間登録料は99ドルの価格帯になっております。登録料としてこれだけ年間頂戴しております。非常に分かりやすい透明性のある価格帯である、登録の利用に関してもこういう形になっている、レベニューシェアというモデルも非常に透明性があって、かつ利益が皆様に多く配分されるようになっているといったような形式になっております。じゃあこういったインフラを用意されている中で、皆様ビジネスモデルとしてどのように作っていけばいいのか、どんなビジネスモデルにこのストアは対応しているのか、非常に興味があるところかと思います。ここをもう少し深掘りしていきたいと思います。いろんなビジネス皆さんされているかと思います。もうソフトウェアを直接販売するんですといったような、ライセンスの販売モデルといいますか、使用権の、モデルであったりですとか、定期的に、1月号、2月号、3月号といったように、定期的に何か購入してもらいたいといったような定期購読のモデルですとか、最初は無償版で提供するんだけども、例えば機能的に10ページ以上保存したかったらば有償版を買ってくださいといったような、アップグレードモデルだったり、そのアップグレードモデルではないんですけども、仕掛けとしては一緒なんですけども、ゲームのように仮想アイテムに対して課金するアイテム課金モデルだったり、ソフトウェアとしては無償なんだけども、広告を出すことによって広告で収入を得ようというモデルだったり、いろんなモデルがあるかと思います。じゃあそれがどんなルール、どんな規約で、どれがどう利用できるのかっていうのを今後お話ししたいと思います。で、その前に皆さんのアプリケーションのダウンロード数を増やす、いい方法というと変なんですけども、こういった方法を使うとダウンロード数が増えますよといったようなことが Windows Phone で我々も経験しましたので、その情報をお伝えしたいと思います。まず使用版というものです。ユーザー様はやっぱりどんなアプリなのか使ってみないと評価できない、買おうかどうか決められないとなるかと思います。 Windows Phone でも、使用版というものを用意できるようになっています。で、その使用版を使った時にどれだけのダウンロード数が有償版、有償版しかないものと比べてダウンロード数がどれだけ増えたかというと、約70倍ダウンロード数が増えています。使用版っていうのを提供すると、いろんな種類のアプリケーションがあるんですけども、ある実績としては70倍のダウンロードがありました。じゃあその70倍ダウンロードした方がそこから先どれだけ購入、 につながったか、コンバージョンレートどれくらいだったのかというと 10%、 正規版をその70倍ダウンロードした方のうちの 10% の方が正規版を購入しました。しかも買って数時間で正規版を購入、あ、買ってじゃないですね、使用版をダウンロードして数時間で正式版を購入するというような方がありました。結果的にどうなったかというと、収益輸出者は10倍の収益が得られたといったような事例もあります。ですので、この評価版、使用版を提供するというのはものすごく重要です。リーチ数を増やして、その中から、あ、これはいいアプリだなと思ったら実際に購入していただく。増えた中で増える、障壁を減らす、購入する、非常にいいモデル作れるかと思います。じゃあ、こういった仕様版を Windows Store ではどうサポートしないのかと見ていただきたいと思います。Windows 8の仕様版というのは大きく2つあります。1つが時間をで区切っているもの、7日間使えますよ、5日間使えますよ、あ、7日間使えますよ、1ヶ月使えますよといったような期限が決まっているもの、そういう形で仕様、期限付きの仕様版というのもあります。もう1つが機能を限定する仕様版というのがあります。例えばページ数10ページ以上保存できなくするですとか、そういったような機能的な制約をアプリケーションの中に組み込むことができます。この2つが持っている Windows 8での使用版の基本的な考え方になります。じゃあ、まず期限付きっていうのはどうやって作ればいいんでしょうか。基本的には皆さんのアプリケーションのコードは一切いじることはありません。メトロスタイルアプリケーションのコードをいじることはありません。Windows Store の機能と Windows ランタイム、WinRT の中に入っているそのストアの API 機能が連動して、有効期限が来たらばアプリケーションが動かなくなるですとか、アプリケーションに対して何かこう今期限が終わりましたとこう通知するといったようなやつがあります。使えなくなるようになります。皆さんのアプリケーションはコードを一切変えることなく Windows Store にアップする際の設定で期限付き仕様版というのを提供することができます。では、機能制限している方はどうでしょうか。機能制限している方は、アプリの中にコードを埋め込んでいただくことになります。Windows Store 用の API ございますので、その Windows Store の持っているライセンス情報、仕様版なのかどうなのか、そういう情報を得て、その中で、ライセンスを評価して、ライセンス情報が変わったらば機能を有効にする。ここですと、真ん中の下の方ですね、下の方の方でイベントがこう起こって、ライセンス変わりましたイベントを受け取って、機能を有効にすると処理入れるということで、アプリのコードの中で機能を限定しておいて、アプリのコードの中で機能を開放するということを行っていきます。期限付きの仕様版はストアの標準機能でコードを変えることなく、機能を限定する場合はアプリケーションの中でライセンス情報を見ながら機能を制限するということを行っていってください。また、その他アプリ内購入、バーチャルアイテム、仮想アイテム、グッズ購入する際もアプリケーションの中の API を使って課金することができます。で、ここでも同様にストアの API を使ってプロダクトを購入するということを、非同期処理の中で行っています。また、こういった購入の部分をアプリケーションのテストの段階でどうやったらいいんでしょうか。ストアに上げないとテストできないよね、どうしようって私も最初思いました。実はこのストアの API、 ストアからダウンロードしてきていること、開発者が開発環境でデバッグすることを両方想定しております。開発用のエミュレーション用のクラスライブラリが中に用意されております。そのクラスライブラリの中で Windows Store Proxy.xml というファイルをプロダクト情報とか所定の XML のフォーマットで記述していただいて、デバッグ環境に配置していただくと、そのアプリケーションの中でこのエミュレーション用のファイルを読み込んできて、課金情報のシミュレーションをアプリの中で行って、アプリをストアにアップしないでローカルの環境で課金のテストというのを行うことができます。こういったような環境も用意されております。じゃあ、ここでストアの API のデモを見ていただきたいと思います。 こちらビジュアルスタジオの画面になります。で今回アプリケーションとして、コントソレシピという、レシピアプリをデモ用として用意してきました。でこちら起動しますと、レシピサイト、レシピブックのアプリケーションが起動します。中華、フレンチ、ドイツ、インド料理、イタリアン、でもさまざまな料理があります。ちょっとインド料理見てみましょうか。こういったように各ページを見ますと、どんな情報なのかというのが中に入っています。じゃあここでイタリアンをちょっと見ていただきたいと思います。イタリアンを見るとどうなるかというと、何か先ほどと違いますよね。右側の部分のディレクションズっていう部分に Purchase our Italian Recipe Pack ってボタンが出てきました。要はこのアプリケーションはこういったレシピの詳細を得る際に購入してくださいということを促しております。また今このデモアプリケーションはローカル の, そのストアのシミュレーションの API を使ってますので、今ここをポチッとクリックするとネット上のストアにアクセスするんではなくてローカルのエミュレーション環境で動作します。じゃあここちょっとクリックしましょう。ポチッとクリックしますと今ビジュアルスタジオの中に入ってきました。 JavaScript の中にデバッグのブレイクポイントを入れて中にジャンプしました。でこちらですね、 Windows アプリケーションモデルストアカレントアップシミュレーター、こちらがアプリケーション の, そのシミュレーター、ローカル環境でテストする際のシミュレーターになります。じゃあこちらも実行しますと、シミュレーターですのでなんか見慣れた Windows のダイルが出てきます。この画面もそのシミュレーター API の中で表示しております。でここで購入がうまくいったよとか購入が失敗したよというさまざまなその購入に関する成功失敗、ネット先につながってきますのでエラーだったりが発生します。そのために、OK だった場合 NG だった場合というのを、出ませんね、エラーだった場合というのをこのリストボックスの中で選んでいって続行処理を行います。今とりあえず OK ですので続行 OK しますと購入が終わってレシピのイタリアのレシピの部分がダウンロードされてアプリケーションの中に組み込まれて実際にこのページの中にバインドされました。そういったような状態になります。そのアプリケーションの行動としましても、こういったような Windows Store の API を使って書いております。またページの中にもライセンスを評価するものをトライアルで、トライアルだったらここまでしか表示しない、購入しないとここまで表示しないっていったのを HTML の、JavaScript の中にこう書いて購入、正規ユーザーなのかトライアルユーザーなのかというのを判定しております。で先ほどの画面どうやって出すのかっていうのをちょっと簡単なデモで見ていただきたいと思います。プロジェクト、新しいプロジェクト作成で、JavaScript でブランクアプリケーションちょっと選びましょうか。ブランクアプリケーションを選びました。今、プロジェクトを生成しております。プロジェクトを生成してそして空っぽのアプリケーションが出来上がります。でここに先ほどと同様にちょっとボタンをつけてみたいと思います。ページをやってツールボックスのよいしょ、ここがいいですかね。ここにじゃあボタン入れましょうか。ボタン入れます。あとスクリプトですね、 JavaScript の中にコード入れましょう。起動した時のここですかね。ここにイベントハンドラーを追加していきます。よいしょ、今ボタンを押してクリックしたところに、ファンクションをマッピングして、リクエストパーシャルアシンク、先ほどと同様ですよね。これはアプリの中でバージョンアップ、このアプリを、正規版に購入版にしますよといったメソッドになります。でこれが、アイテムの場合ですとリクエストプロダクトパーチェスアシンク、こちら選んでここでプロダクト ID タブ、プロダクト ID を入れていただいて購入書類入ります。こんな感じで購入します。ただ今この状態ですとストアのシミュレーション環境になってますのでこのままストアにアップすることはできません。実際にストアにアップする直前ではここの カレントアップシミュレーターをカレントアップに書き換えてください。 if def で切り替えていただいてもいいかと思います。こういったの書き換えてください。あ、if def 使えないのか、書き換えてくださいね。 JavaScript 前です書き換えてくださいと。そうしますとカレントアップになりますと、これでストアの API を Windows ストア、ネット上の Windows ストアと連動させてプロダクトを購入したり製品をバージョンアップさせたりするというのがこの API の中で、製品のスクリプトの中でできるようになります。非常にシンプルなコードです。ちょっとカレントアップシミュレーターで実行しましょうか。ポチッとボタンを押すとさっきと同様にボタンが出てきます。 OK を押すと OK ですと。こういったような、ストアの API を使って課金情報を上手にコントロールしていってください。おっとっと1ですかね。はい。その他皆様が売上といいますか収益を得るモデルとして広告というのもあります。広告には2つのオプションがあります。1つが弊社マイクロソフトアドバタイジングという、弊社も広告のサービス事業を持っておりますので、そのマイクロソフトアドバタイジング、マイクロソフトによる広告を利用して広告をアプリの中に組み込むという方法があります。で、2つ目が独自の広告を組み込むことも同様にできます。この2つから選んでください。マイクロソフトの広告でなければならないといったような縛りはございません。この2つから選んでくださいといったような状態です。ただその中でもマイクロソフトアドバタイジングを選択する大きな理由として3つあります。1つがアプリ収益化、またそのアプリの収益に対するレポート機能というのもアドバタイジングのサービスとして充実しております。で、2つ目が広告そのものがあたかもアプリケーションのコンテンツに溶け込むことによってアプリに没頭しつつ広告を見ながら購買につなげていく、広告主にとっては購買につなげていく、皆様にとってはその広告をクリックされることによる収益を獲得するといったことができるのかと思います。3つ目、広告開始の容易性です。非常に容易な方法、 JavaScript のライブラリや XAML のライブラリ等を用意されておりますので広告を容易に開始することができます。ちょっとこちらの広告もどんな感じで作っていくのかっていうのをデモで見ていただきたいと思います。ちょっとビジュアルスタジオ、先ほどのデモで使った2つのアプリケーションのビジュアルスタジオを閉じて広告アプリケーションを組み込んだ、ビジュアルスタジオを起動していきたいと思います。で、こちら、表示のグリッドのテンプレートのプロジェクトにアドバタイジングのリファレンスを1個だけ追加します。この行です。コードとしては HTML、JavaScript で作ってます。MS アドバタイジング JS、ADS、AdJS、 まずこの1行を追加しました。そしてページの中に、今回テスト用ですので非常にシンプルに Ad を埋め込んでおります。こんな感じで広告を埋め込んでおります。ですのでテスト用でポンポンポンと埋め込んでますので、どんなふうに見えるかというと、画面のちょっと左上ですので、左にこう表示して、メトロスタイルのデザイン上はこれ良くないデザインなんですけども、どれだけ簡単にテストとして表示できるのか見ていただくためにこういった作りしています。こういったように広告の中、アプリの中に広告をバンと組み込んでいただいて、その広告を使って皆様の収益にするというのが可能になります。先ほど見ていただいたような簡単なコードに追加することで実現できます。また収益そのものは、こちらのパブセンター、昨日のセッション、広告のセッションを見られた方もご存知かもしれませんけども、こちらのパブセンターを通じて見ていきます。サインインしましょう。Windows Live ID を使ってサインインします。で、こちらのページ見ますと、レポート、セットアップアカウントありますね。セットアップのタグをクリックしていただいて、私が作った広告の、Ad の広告のユニットですね。広告のアプリケーションと広告の単位を見ていきます。こういったようにアドの番号がついています。アプリケーション、 このアプリではこの番号を使ってどれだけの収益を得たか見たい、別のアプリでは別の収益を見たい、収益を別々にちゃんと管理したいという場合はこのアドユニットを追加します。アドユニットの Windows 8アプリケーションのクリエイトアプリケーションアドユニットを使ってアドのユニットを作っていきます。マイセカンドアドインアップとしましょうか。アドインアップと。でサイズ今回どれがいいですかね。こうしましょうか。で広告も自分のアプリケーションに合わせた広告を出すことができます。そうだ、自動車のゲームにしましょうか。ゲームか、自動車のゲームですので、やっぱり自動車のゲームを見る方はオートモーティブがいいだろうねと。あとは僕のターゲットとしてはどれがいいかなと、サイエンスもしかして興味あるかもしれないねと、言ったようにアプリケーションに合わせて広告をチョイスしていくことができます。非常に良いな環境になっております。スライド切り替えましょう。今作ったアプリケーション、ものすごくシンプルなアプリケーションだったんですけども、どうやってこの環境を作ればいいでしょうか。まずアドバタイジング SDK をダウンロードします。ステップ1です。そして2つ目、ウェブページでアドのユニットを追加するっていうデモを見ていただいたんですけども、このようにして広告を有効化するための広告の情報をパブセンターというアドバタイジングサービスのところを通じて登録していきます。そして3つ目、作ったアプリをビルドしてストアにアップするといったような流れで作っていきます。さあアプリケーションもできました。ストアにはいくつかのチェックポイントあります。そのチェックポイントが皆様のアプリケーションが公開されてダウンロードされて多くの利用者様に使っていただけるのか、あるいはアプリを修正してもっと改善しなきゃいけないのかといった部分のチェックポイントになっていきます。アプリケーションをストアにアップされる前はまずローカルのツールで Windows アプリケーションサーティフィケーションキットというのがあります。AWCK とかというふうに略したりするんですけども、このツール、ローカルの開発ツールの中に含まれているツールを使ってまずチェックを通します。起動時間が5秒以内でちゃんと起動したのか、スプラッシュダイヤが5秒以内でこう表示されて起動できたのかといったことだったり、テスト上の何か問題が出なかったかといった項目だったり、さまざまな項目がチェック項目として出てきます。でそれを全部パスした段階でストアにアップしていただきたいと思います。こちらがストアの画面です。ストアの開発者ポータルを通じてアプリケーションをアップしますと、弊社の中でいくつかのステップを踏んでいきます。ものすごく大事なのは、一番時間かかっているプロセスどこかというと、真ん中の下の方にありますコンテントコンプライアンスというのは約5日間かかっています。特にゲームですと各国によって年齢制限あったりします。なんかこう血がたくさんバッと出てるゲームは何歳以上何歳かダメですよといったような制約事項あります。で各国の制約事項に合わせてこちらのコンプライアンスチェックと行っていきます。全部でこのプロセス大体5日から6日間通じてリリースまでたどり着きます。ただこういったようにどこでチェックが引っかかっているのかという透明化させることによって、開発者様がどこでアプリケーションを直せばいいのか、どこに問題があったからこのアプリが承認を得なかったのかというのが分かりやすくなってくる。ここはものすごく大事です。マイクロソフトの人で止められているよう、なんでだろう、分かんないよ原因なんだろうではなく、このプロセスで例えばリジェクトされましたというのが分かることによってリジェクトの理由が分かり、そしてどこを修正すればいいのか、そして再アップするというアプリケーションを健全化させるプロセスがこのストアの中にも含まれているふうに考えていただければいいかと思います。その他にもアプリケーションの中で課金、アプリケーションの中で課金するアイテム課金としている場合のその課金状態ですとか、ダウンロードの状況ですとか、どの国の方がダウンロードして利用しているのか、購入しているのかというと、開発者のポータルの中でグラフ表示で可視化することができます。またこちらの開発中の画面ですので、将来的にもっと中身変わってくるかと思うんですけど、今そちらの途中の開発中の画面を見ていただいております。実際にこういったようなステップ踏んでいくんですけども、マイクロソフトと皆様はどんな契約をこのストア 通して結ぶかというと、ストアの開発者利用契約、そしてストアで購入されるエンドユーザー様はストアの利用契約、またどんなデザインのアプリケーションを出していいのかといったようなデザインのガイドラインを皆様は共有することになってきます。またもしも皆様が電子書籍等のビジネスをされている場合に、そのコンテンツに対する著作権どうだとか利用権どうだとか利用違反した場合はどうだというその追加の契約からだと思います。そういったものはアプリケーションの、チャームの中の、多分セッティングとかですね、そういった部分に、アプリケーションの条項ですかね、利用条件が分かるようなもの、追加の条項を組み込めるようにしておいた方がよろしいかと思います。弊社のプロセス、まずシンプルです。どのステップで何が行われて検査されているのかと皆様に一体して可視化しています。また契約条項もウェブで公開させていただいております。シンプルかつ明瞭です。アップするカテゴリー、アプリケーションアップするカテゴリーもあらかじめ約20種類ほど用意されていますので、そのカテゴリーに合わせてアプリケーションアップしてください。またカテゴリー、特にゲームですと年齢制限、この年齢だとこんなものがいいですよともなりますので、合わせて皆様チェックすることができるようになっております。非常に透明性が高い、皆さんにとって使いやすいツールかと思います。では最後、ビジネスチャンスです。 Windows 8は今後 PC に組み込まれて、さまざまなフォームファクターに組み込まれて出荷していくことになります。皆様のアプリケーションがどれだけ増えていくのか、まず新規で購入される PC ユーザー様はもちろんターゲットになるんですけども、潜在的に Windows 7を持っていて Windows 8にアップデートできるですとか、そういったところも皆さんにとってのチャンス、オポチュニティ、機会になってきます。約5億台の Windows 7ベースのもの、もしくは8が動くようなものがチャンスとして潜在的にございます。 Android、iOS、Mac を足し込んだものよりもはるかに大きな市場規模になっているのかと思います。もしかしたら潜在的な機会を持っているというふうに考えられるかと思います。新規で出荷されるもの、既存の PC をWindows 8にアップすることによって、アップデートすることによって得られるもの、そのどちらも皆様の販売する先、皆様がリーチする先、皆様がたどり着くエンドユーザーになってきます。非常に非常に非常に大きな数です。ぜひこの5億を獲得してください。最後まとめになります。今回5つのトピックスを掘り込んでご説明してきました。アプリが探しやすいのか、ユーザー様にどうたどり着くのか、どれだけの世界規模感でアプリを提供できる、することができるのか、皆様のビジネスモデルとこのストアがどれだけ近い状態にあるのか、アプリケーションをアップするまでのプロセスの透明性はどうなのか、レベニューシェアモデルは皆様にとって有利なのかどうなのか、この5つのトピックスを見ていただきました。ぜひぜひストアにアップするアプリケーション、メトロスタルアプリケーションを作り、ストアにアップしていただきたい。そして皆様のチャンスを広げていただきたいと思います。またそのチャンスを最大化する意味で、こちらのデベロッパーキャンプというのもご紹介しております。Facebook のページで数字の5メトロで検索してください。ここを通じてストアにアップする方法ですとか、アプリケーションの開発技法ですとか、さまざまな情報を入手することができます。非常に役立つ情報が多くありますので、皆さんぜひぜひこちらのページも改めてご確認くださいと。で最後にお願いです。セッションアンケートぜひぜひご協力ください。皆様のフィードバックがより良いセッションを作り上げていきます。そして皆様にとってより良い情報を提供することが可能になってきます。ですのでぜひぜひアンケートの方お願いいたします。以上を持ちまして私のセッションを終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。